皆さんご機嫌いかがでしょうか。らくらく5、遠藤仁です。このらくらく5は京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においでいただいてお話をしていただく番組です。今週は今熊の生活支援足の会事務局長の宮本勝秀さんにお越しいただきました。宮本さん、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
らくらく5では以前もあの今熊の生活支援足の会の、話題を取り上げて、そして先月ですかね、あのかなり新聞やそしてテレビでも取り上げられていましたこの、今熊の地域のこの生活支援バスといったらいいでしょうかね、宮本さん。
はい、そうです。
このお話を今日も伺ってまいります。よろしくお願いします。
はい、
さあ、この生活今熊の生活支援足の会、これ設立してもどれぐらいになったんでしょうか。
はい、あの昨年の7月9日に、まあ、会ができまして、ちょうど今年の7月で丸1年になりましたんです。
丸1年ですか。はい、そして実際にバスを運行してはどれぐらいになるんでしょうか。
9回、月1回ということで9回、運行させていただきました。
ということは去年の10月から始まってるんです
ね。そうですね、はい、10月、はい、10、11、12とあのバス会社の行為で試験運行ということで走らしましたんです。
さあ、改めてこの生活支援バス、大体どういった地域を走ってるんでしょうか。
はい、あの今熊野というところはですね、あの山科に越える道なんですけれども、うん、約1キロずっと上り坂になっておりまして、道も非常に狭くてですね、こうカーブが結構多いので、買い物に行かれる方がですね、まあ行くときは下りですので楽なんですけれども、うん、帰りねショッピングカーを持っていくのがね、で私どもこれ会を立ち上げる前にはね、家に帰るまで2回ぐらいお休みになってるお年寄りがいらっしゃったんで、あ、これは大変で何とかしたいということで、まあ、こういう会が発足いたしました。
うーん、まあ、僕も実際にあの滑り石越え自転車で走ったことがあるんですが、変速機のない自転車だともう大変ですよね。
寒いですわ。はい、
もうそれほどあの東大路通りの その潜入寺道からと今熊野の間をちょっと東へ行くっていうところの地域なんですよね。
はい、それで私どもが発足いたしまして、今実はあの同じ今熊野なんですけども飛び地になっております南谷地域と申しまして、はい、第一赤十字病院の裏なんです、ずっと。でこれをね、これもずっと上り坂で1キロ以上あるんですけども、うん、この道は行き止まりなんです。全くの抜けられないんです、そこにも。でここの方が参加されてから非常にあの乗客も増えましたですわ。おうおう、喜んでおりますんです私どもは。
さあ、そのバスなんですけれども、はい、現在の運行状況、これはどういった形で、毎月1回されてるんでしょうか。はい、どういったバスを使ってなども。
これはね、あのバス会社さんのご協力をいただきまして、あのマイクロバスですね、大体28人乗りぐらいのバスで、まあ、あの貸し切りという形で私どもがさせていただいて運行させていただいております。
うん、運行ということはこれバスの料金はいるんですか。
バスの料金をね、取るということはできないんですわ。路線バスじゃございませんのでね、ほうほうほう、あくまでも貸し切りバスですので、皆さん貸し切りバスでどこか行かれたらね、それはまあ、そう行くところの料金をお払いになりますけども、その停留所停留所で行くということはちょっと、法律上問題がございまして、はい、それで、まあ募金運行という形でお志ということで、
ほうほうほうほう、はい、なかなか珍しい形ですよね、これは。
まあ、そういう形を取らざるを得なかったというふうに申し上げた方がいいと思います。はい、まあ、それで1回100円ぐらい最低ということで、中にはね、200円500円と。
これは降りる際にその入り口に、
はい、そうです、入り口にあの係員がおりまして、はい、もう掘り込んでいただくんです、箱の中へ。
はい、なるほどね。
だから切符とかそういうもん一切ございません。はい、
普通のバスのイメージではなくて、もう貸し切りのバスの
ところの
最後に、
はい、
まあ、募金箱があります
っていう。そうです、はい。
ということは実際にはこれどういったふうにしてこの運行経費を賄ってるんでしょうか。
実はですね、1回運行させていただきますと相当赤字が出ます。
うん、
それで、まあ、私ども会を立ち上げたときに一口1000円でこういう運動に賛成してくださる方たちを、まあ、募集して、これで なんとかね行こうと思っておりまして、おかげさまでこの1年間で109名の方が私たちの運動に賛成してくださって、まあちょっと金額ははっきり申し上げられませんけど、この1年はそれで赤字にはなりませんでした。はい、おかげさまで。
まあその1年間で109人のも出資をされる方が集まるということは、それほどこの需要があったということですよね。逆に言うと、
もちろん乗車される方だけじゃなしに、やっぱり将来私いずれは乗らんならんというようなお話でね、これ出しとくわって言ってね、わざわざ向こうからね持ってきてくださる方が、はい、私にだけじゃなしに他の役員にもそういうことは言ってましたです。はい、
まあ、もちろんその地域の方ももちろんですし、はい、そのお店の方もそういった形でご協力もされてるんでしょうかね。
は
い、
実はねその商店街さんにできればご賛同いただいてご協力いただきたかったんですけどもね、なんせこの不況の折でして、商店街さんもなかなかご自分のご商売がねもう大変な状況で、なんか私どもの方へはねまだそこまでは行ってないんです。ただお話もしてますし、ずっと商店街の方にもビラをお配りして協力は求めております。はい、
まあ、そんなこんなで、生活支援バスがあるんですけれども、はい、毎月1回運行されてまして、
はい、
その時のこの、まあ、いろいろなダイヤの組み方、そして停留所の設置といろいろともん、ね、この考えなければならないことが多数あると思うんですが、はい、まずダイヤはこれどうなってるんでしょうか。
ダイヤはね、1時間で一応一回りしまして、それで9時、10時、11時、12時と現在ですね、4回運行をさせていただいております。
午前の9時、10時、11時、12時。
はい、そうです。
その後はないんですか。
実はですね、当初は、夕方の5時まで運行しておりましたんですけれども、やっぱり午後になりますとパタッと乗客が途絶えてしまいまして、実質上はほとんど午前で、大体乗客がね多いということで、それで午前の運行になりますとバス代が安くなりますのでそれでやっと採算がかろうじて取れてきたと。
イメージとしては、はい、ね、夕方5時までまんべんなく運転してるっていうのは、はい、何かのその地域のコミュニティバスのイメージだとあるんですけれども、
まあ、それできればよろしいんですけどね。
実際にはその流動的なものでいくと、はい、午前中が多かったんですか。
そうですね。それで現在まではもう午前中が定着しましたんで、もう乗られる方がその自分の近くの停留所の時間をちゃんと覚えてらっしゃってそこへ来られます。だから並んでらっしゃることもありますね。
はい、なるほど、ね。
はい、お待ちになってありがたいことです。本当に、
まあ、これまで9回運行されたということで、はい、だいぶ定着をしたっていう、まだまだこの周知しなければならないことがあると思うんですが、はい、実際にこのバスを運行される時、
はい、
運行されるの時にこの PR とかそのチラシ配りとかもいろいろとされてるんでしょうね。
は
い、
そうなんです。まずポスターを25枚ほどカラーでね、これ A3 を2枚貼り合わせまして相当大きくして、例えば理髪店さんとかそれから花屋さんとかにご協力いただいて貼らせていただいております。そしてバスの大体利用されるところに約1000枚のビラを大体3日前ぐらいにみんなで手分けして配っております。で一度は宣伝カーを出してですね、前の日に明日バス走りますんでご利用よろしくお願いしますって回ったんですけれどもね、はい、まあ、結果はそれがどうだったのかよくわからないんですけれども、ちょっと今宣伝カーが壊れちゃったもんで止まってるんですけども、
その分みんなでこうチラシを配って、
はいはい、
そして当日運行するときはもちろんバス停というものを設置しなければ、
はい、そうです、
ないですよね。
はい、で、まあ、1日だけの運行ですので、当初は電柱にですね、このザラ番紙に例えば停留所の名前、金星とこれはお風呂屋さんの名前なんですけどね、書いてその近くにこう貼ってここが停留所ですよということだったんですけども、前2回からは素晴らしいのができまして、残念ながら放送ですのでね、はい、お見せできないんですけども、木のところにしっかりとした足の会の看板とそして停留所の名前とそれと時刻と分かりやすくなります。まあ、宣伝も兼ねておりますんでね。
そしてそのバス停の数が今では、
はい、バス停の数は約20ございますね。
約20、
はい、はい、約じゃなしにしっかり20です。
はい、はい、20の停留所、これ当初では増えてるんですよね、確か。
増えてます。やっぱり、まあ、はい、やっぱりね、はい、乗ってる方がねあそこで降ろしてくれとかね言わはるんですよ
ちょっとなんかタクシーみたいな感じですよね。
そうなんですよ、乗るところに関しては一応 定理上のところで乗っていただきますけれども、降りられる場合にはある程度便宜で、中間の方がね、その方の家に近いとなって、まあ、あのバスを止めてどうもなければ操作していただいて、だから半分タクシーみたいなもんですね。
まあ、イメージとしては乗り合いタクシーのような感じで、
そうですね、
本当に地域の足ですよね。
基本的にはそうですね。
まあ、その中でこの生活支援足の会、この皆さん の、 この努力、はい、ご努力によってこの運行されているんですが、はい、これ集まるとき、このスタッフの方っていうのは大体どれぐらいいらっしゃるんでしょうか。
は
い、
現在あの運行当日は12名のボランティアの方で、運営しております。で、停留場が20ありますけれども、実際にはあのバスに2名乗りますので、まあ、これはね、やっぱりあの乗り降りの時にね、事故が起こりますと大変なのと、特にあの戻りの時はショッピングカーがものすごく重くてね私どもがやっぱり持って先降りて、それで手を差し伸べてこう階段をね降りていただかなければならないんでね、そういうことで、まあ、重要なところには10名、停留所におるんですけど、あとのところは、まあ、あまり利用が少ないところはおりません。はい。
まあ、そして毎月1回の運行で、はい、まあ、いろいろなこの今後のことに関していろいろお話しされると思うんですが、はい、この9回を行って最近の皆さん の、 この、まあ、目標なり、この改善点などは最近はどういったものが多いんでしょうか。
そうですね、まあ、この2年目に入って皆さんの要望が非常にこうできれば月2回とかおっしゃってますんで、実現はしたいとはもちろん思っております。そのためにやっぱりこう財政的な裏付けがね、一番つらいところなんですけれども、今年度の会員はですね150名を目指しまして、なんとかねできれば月2回の運行を2年目の終わりの方でも実現するようにしたいと思っております。それからやっぱり今申し上げたそのサポートする方がね、もう一番私も怖いのはその乗り降りの時に事故が起こりますと、この運行自身ももうやめなければならないようになるかもしれませんので、そこのサポートする人はできれば2人じゃなしに3人、しかもしっかりした男性ということでね、お願いしたいなと思っております。
はい、その安全性とこの財政面 の、 この両方が解決ですよ ね、
そ、 うです
ね、
はい。
まあ、その点この公的な補助とかはそういった申請などはされているんですか。
はい、今年度公的な補助を京都市の方に出しましたんですけれどもね、やっぱりこのバス運行ということで法律上の問題がちょっと引っかかりまして、今年度は残念ながらちょっと却下されましたんです。でも次年度はその辺をまた改善いたしまして、もう一度申請するつもりでおります。はい。
まあ、だけど向こうの京都市もまんざらではない反応っていう、
はい、やってることにはもう非常にありがたいし賛同させていただきますけれども、その、まあ、法律上のところはクリアせんと役所としてはね、やっぱりその受け、なんていうのかな、受け付けられないし、やはりそれを許可できないと、まあ、これは陸運局さんとの私どもとの見解の相違もあるんですけれどもね。はい。
まあ、今後いろいろバス運行されている中で、宮本さんのこの夢というか目標というのはどういったもんでしょう。
そうですね、やっぱりあの自分ももう71歳になっておりますし、もう幾年かしたら自分がバスに乗らんなら方になるんで、できればあのほんま週1回運行をね、夢として実現したいと思っております。
もちろんあの若い方でも乗っても大丈夫なんです
よね。そうです、あのね、東福寺駅っていうのが誰も乗らへんやろと思ってたらね、看板見てやっぱりあの若い方が何回か乗ってくださったのでものすごく嬉しかったですね。はい。
まあ、今後週に1回、そして、まあ、できれば毎日運行って、
ね、それはね本当に夢になりますねそこまで行くと
今日は今熊野生活支援足の会事務局長の宮本勝秀さんをお迎えしました。
はい、どうもありがとうございました。
ラクラク5、ここまでのお相手は遠藤仁でした。